聖書を読み出します。聖書は新約聖書の196ページ、ヨハネによる福音書第13章の34節です。196ページ、ヨハネによる福音書第13章の34節、お読みいたします。ヨハネによる福音書第13章の34節、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。以上です。シンプルイズベストという言葉が流行った時がありました。本当にシンプルっていうのが一番ですね、ベストなことなんだ。しかしそのシンプルにするっていうことは非常に大変なことだなというふうに思っています。私などは毎週毎週エッセイを書いております。だいたい500から600字と決めております。しかしそこにですね、まとめるには本当に文章をシンプルにしなければいけないというふうにも毎週思うのです。言いたいこと、書きたいこと、伝えたいこと、たくさんあるんですね。それを全部書いてしまったらですね、500字から600字にはまとまりません。その中に本当に言いたいことを絞って、そして言葉をですね、絞って余計な言葉をみんな排除していって、そして600字以内にまとめていくという、それがですね、やっぱり言葉がシンプルじゃないとっていうふうにも思うのです。しかしそれをですね、経験しているとですね、本当にシンプルに伝えていくっていうこと、それがですね本当に伝わりやすいってことも分かってきます。あれでもない、こうでもない、ああでもない、こうでもないっていうのは人を混乱させていきます。しかし今日言いたいのはこれなのだという、そのことをですね、持っているというと、それだけ、あとはそぎ落としてですね、それのみを伝えていこうと努力する。そのためにはシンプルにしていかなきゃいけないというふうに思うのです。そう思うと、イエス様の言葉っていうのは本当にシンプルだなというふうに思います。今日なんかも互いに愛し合いなさい。これだけです。互いに愛し合いなさい。しかしそれをですね、読んだり、またそれを届けられた自分たちはそこからどれだけですね多くのものを学び、またそれからどれだけ多くのことがですね行われるか、そのことを思うと本当にシンプルだけれども、イエス様の言葉は深いし温かいし、また私たちを動かすものだというふうに思うのです。イエス様は十字架の出来事の前に水越の食事をされています。その時にまず弟子の足を洗われた、何も言わずにですね弟子の足を洗われたっていうところが出てきます。使えるものの大切さを身をもって、示されたのでしょう。非常にシンプルだと思います。身をもってそれをですね、示された。その後にユダの裏切りがあったり、彼らが交わりから出てきた後にですね、新しい掟というのをですね弟子たちに使われています。その新しい掟というのは何だったか、モーセのようにですねたくさんの律法を述べたわけでもない、聖書に書かれているようなたくさんの教え戒めだなのでもない、それは互いに愛し合いなさいという、そのたった一言の言葉でした。もうイエス様の教えの中でも基本中の基本なのでしょう。互いに愛し合いなさい。しかしその前に何もおっしゃらずに弟子の足を洗われたということ、それが私たちにですね何を伝えようとされているか、それは私たちが後膨らませていかなきゃいけないことかなというふうに思うのです。そう思うと互いに愛し合うということはどういうことなんだろう、そしてそれを実行していくためにはどうしたらいいのだろう、それを絶えず考える時を私たちはこの御言葉を聞いた後に与えられるのです。昨日もルーテオ食堂クレヨンを行いました。昨日はインフルエンザで、常連の家族、また子どもたちお休みでした。しかしですね、それでも129名の方々が来て、ワイワイガヤガヤと楽しくですねご飯を食べました。最近思うんですけどもですね、人は受けるだけではなくですね、与えるということに喜びがあるという、そのことをですね実感することもあります。なぜなら、子ども食堂に参加しておられる方が ですね、支援品をですね持ってきてくださるということがただ見受けられるというか、まあ、多くなってきた、まあ、お米であるとか食べ物であるとかですね、またですねこれを使ってほしいって言って持ってこられる方もおられます。またリユースなんかをやってますと、自分の家にもうですね、使わなくなった、しかしまだ使えるもの、大切にしているものを持ってきてくださるという、まあ、非常にシンプルなことですけどもですね、受けるだけではなくですね、与える方が幸いである、まあ、イエス様もおっしゃいました。そこからつながっていくものはやっぱ互いにっていうことではないかなというふうに思うのです。まあ、相手にですね、を愛する、まあ、それは非常に大きなことでありますし、またさまざまなことがですね考えられますけども、しかし実は本当はシンプルなことではないかなというふうに思います。イエス・キリストが私にしてくださったようにという、まあ、それだけではないかなと思うのです。私たちにとって優しく簡潔で正確なもの、それはイエス・キリストの御言葉です。まあ、それゆえに難しい面もあるかもしれません。互いに愛し合うこと、それはシンプルなようで、一番私たちの課題とは思っているものです、まあ、しかしだからこそ私たちは一歩でもイエス様のその教えに近づこう、そしたら自分を顧みて何をすればいいか、まあ、それを考える今週一週間でありたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は互いに愛し合いなさい教えてくださっています。しかもその後に、私があなた方を愛したようにとおっしゃってくださいました。どうか極めてシンプルなことでありますけども、そのシンプルなことが私たちにはなかなかできません。そのことが主の導きによって一つでもできるように今日導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師母子の家族と共にて守ってください。また全国にあるキリスト教会、そこに住む一人一人を今日も帰り見て守ってください。ルテ保育所、谷流幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員が、ちくわきわざ病気、新型コロナから守られますように、インフルエンザから守られますように、そして谷流幼稚園はクリスマス会を今週すでに計画しておりますので、子どもたちが元気でクリスマスを迎えることができるように、導いてください。今日もガザのことを思います。またウクライナのことも思います。世界中の戦争の箇所を思います。どうか主の平和がこのクリスマスに実現しますように、どうか主をあなたが導いてください。この祈り、主イエスキリストを通してお前にお捧げいたします。アーメン。